Boa noite、皆さんこんばんは、昨日と同じ夜、私にとっては夜更かししております。昨日撮ったのは9時51分、今日は10時16分、夜のね。なんだけどやっぱり朝の5時15分に目が覚めるっていう、素晴らしいですよね。もう私早寝早起きが本当に好きなんで、もうね、夜遅いのとか本当に嫌なんですよね。もう夜遅いって聞い、もう言葉聞いただけでも具合悪くなるみたいな。具合悪くなってないんだけど、なんか疲れるっていうか、うちの母がねまたそういうタイプなんですよ。まあそういうのも思い込みなのかもしれないけど、やっぱり体のなんていう、こうサイクル、地球のサイクルってあって、まあ暗くなったら寝る、夜が明けてきたら起きる。というのは私がだいたい今起きてる時間というのが 夜が明けてる時間なんですよね。5時15分。まあそっからちょっと早すぎるなと思ってちょっと横になったりとかしてる時もあり、あとはまあ携帯ね、つらつら見たりとか。ただベッドを切るときにストレッチポーズをやるっていうのは最近やってます。そのストレッチポーズってなんだっていうあれなんですけど、クンダリーニヨガの中のもう有名なポーズで、仰向けになり、足を、20センチ上げ、頭をまた20センチぐらい上げて、腕はまっすぐ前に伸ばすっていう、お腹を鍛える、ポーズなんですよ。それをまあできるまでっていう風にやって、まず30秒から始めて、今40秒、まあ1分ぐらいはできるかな、あの頑張ったら。これみんな3分とか5分とかやりますからね。すごいよね。お腹がもうすでにできてる人に対しては楽っちゃ楽なのかな。うん、もう私はこのポーズがもう苦手で苦手で、まあクンダリーニヨガの中でも結構ね、やっぱりお腹っていうのは、まあ、第三チャクラなんですね。第三チャクラっていうのは何かっていうと、まあ、みぞおちのあたりにあるんですけど、よくね私のヨガの先生が、まあ、みぞおちの、まあ、もうちょっと下のあたりにこう仰向けになって、お腹ね、中心のお腹のおへその上あたりぐーっと手を入れていくと、ドクドクってなってる、心臓のようにね、鼓動があるところがあるんです。そこが第三チャクラって言われてて、そこは決断、決める行動のチャクラです。ただ私今昨日のねポッドキャストでもお話ししたんですけど、とにかくその第一チャクラが開通し始めたんで、本当にあのね、不安がなくなったかも。不安がなくなった、その足っていうのがどこまで続いてるかっていうと、この足の付け根通ってみぞおちのあたりまで筋肉が続いてるんだよね。でそこも感じながらいつも歩いてるんですけど、歩いたり立ったりね、そこにこう重心置いて、うん、重心置いて、だから背中に重心置いて、背中をガーって突っ張ったり力入れたりしない。そのお腹の、足から続いている筋肉とか、そのみぞおちのあたり、お腹は、昨日も言ったようにその表面じゃない脂肪とか、皮膚じゃなくって、そのお腹の中、そこを感じる。はい、ぜひね、それだけでも多分すごい変わってくんじゃないかなと思って。で今太鼓をね、私毎日、ほら毎日っていうか教えてるから、特に大人の人は思い込みとか自分で勝手に考えたりとかってすごく強いから、 だからその今今日もね聞いてきたの、お腹ってどこだと思うって、私がお腹使ってって言った時にどこを使うと思うって言った、やっぱりねみんなその表面だったんですよ。で違うんだよって、その奥なんだよって言ったら、へーってみんな言ってて、ただそこを気づいてこう歩く時にそこのね、足がこの溝落ちのあたりまで筋肉があってて、そこを感じながら歩くとね本当に気持ちいいの。もしこれを聞いてる方がいてやってみようと思ったらぜひやってみてください。そしてこれからも、背中で生きるんじゃなくてお腹で生きて、そうで、第一チャクラね、私第一チャクラをあまり感じれない。で第一チャクラが私がお尻を後ろに、お尻っていうか尾底骨をこう後ろに引くことで第一チャクラが後ろに行ってるから、このチャクラっていうのも 1,2,3,4,5 そこがつながってなかったんですよね。切れてた、第一で足の付け根あたりで意識も切れてた。ただそれが第一で膣の存在をこう感じること、ね前にやるとか後ろにやるとかそういう何かをするのではないです。それはもう私も口酸っぱく言われた、するんじゃなくって感じるだけ。お腹のその足のつながりは感じるだけ、つなげようじゃなくって感じるだけ、つながりを感じる。もうそれをぜひ徹底して、感じるを徹底してやる、自分の中の、軸を徹底してやる、お腹の軸、そこからまた腕とか指とかつなげてくるんだけど、まだ今今日感じたのは左の腕、足から付け根から今溝落ちのあたりまでつながってきたんだよね。これを今度は胸までつなげて、喉までつなげて、膣から喉つなげられるんだけど、今度はそれを腕につなげてとかね、そういうのをやっていくと体がだんだん一つになっていくっていうかね、だろうなと思ってます。で、第一チャクラが私のちゃんとしたポジションになったことでどうなったかっていうと、まずお金の不安がなくなった。そう、あるのに不安、じゃあ100万月収があったら安心なのかっていうと、多分100万になったら100万になったで今度それが減ってくのが不安っていう、それも分かった。だから今不安じゃないっていう風にならないと、多分いくら稼いでも不安、それは変わらないということで、なくなりました。あとね、自分の欲求に素直になった。前はちょっとでもあ、なんかお金は関係なくとか、お金のためじゃなくとか、そういうこと言っちゃってたかもしれないけど、別にねお金のためでもいいし、その稼ぎたいって言ってやっても仕事しても全然いいと思うし、素晴らしいモチベーションだと思うし、そうだから今はもっと素直になったかも、自分の欲求に。でそれに対して罪悪感とか、あ、なんか人にこう思われるかなとか、そういうのがなくなった。そういえばだから YouTube でとかポッドキャストでペラペラ好きなの喋っても、それに対して何かこうなんていう、あ、なんて思われてるかなとか、そういうのがあまりなくなったかも。そういえばこの第一チャクラがちゃんとしたのって本当にこの1週間ぐらいなんですけど、本当に絶対的な安心感、揺るがない安心感っていうのが出てきたかも。うん、それでね、今日 2つ前の49話の時に私の本当のその姿っていうのを見てもらったって言ったじゃないですか。で香織さんの本当の姿はヨーロッパのプリンセスなんですって言われて、ティーカップとかね、リボンとか鳥さんが飛んでてって。で私は実は、姫キャラとか言うじゃない、私って本当は姫なんだよねとか もうそういうのがもう嫌悪感で 気持ち悪いって思ってたんですよ、実は。で、プリンセスとかそういうのもどちらかというとはなんか気持ち悪いって思ってた。で、それがなんでかなって思って、それは自分が不当だから気持ち悪いのかなって思ってたけど、今日たまたまインスタグラムでアベスさんが私のことを書いてくれたんですね。で、それ読んでて、そういえばってプリンセスっていう姫って言葉にそういえば気持ち悪いと思ってましたって書いたら、ああなるほどねって。というのは世の中のその姫とかプリンセス気質っていうのがやっぱりネガティブにとらわれてるし、それから表面的、なんかただこうわがまま言って人を振り回すとかそういうイメージになっちゃってるから嫌いなんだろうね。で、本当のプリンセスっていうのはまた全然違いますって書いた香織さんのね。まあそれを聞いて、おお、なるほどと思って、そう、自分の中でこう落としてみて、そう、なんかもし私が本当の、そう、姫、プリンセスだったら、まあ確かに私、そうやってね、人が寄ってきて助けてくれるから、時にそれに、こう、なんていうのかな、まあ、嫉妬されたりっていうか、なんていう、また甘やかしてみたいな怒られたりもしてるから、で何でもやってくれると思われてるって思われちゃってる、そんなつもりはないんだけど、でもやっぱり、まあ怒られたり、嫉妬されたりっていうのもあったから、まあ別に私はそれで、へこむわけでもなく、まあ気をつけたりとかもするんだけど、そう。でもなんか、何がプリンセスなんだかっていうのもちょっとよくわかんないけど、まあとにかく助けてもらえるし、もう今のね、ほんとパートナーにも笑っちゃうぐらい。でも多分今この自分軸に戻ってる時点でこのパートナーに会ったっていうのは、私にはそうやって何でも助けてくれたり何でもやってくれるパートナーがやっぱりいいんだと思う。なんか今日も電話で話してて、こうやなんかいろいろね教えてくれてて、ポルトガル語のこととかで、いろいろやってくれるのも、これは甘やかしてんじゃないよとかっていつも言ってやってくれるんですけど、今日はね、なんかネットフリックスね、私全然見ないんだけど、夜とかも YouTube とか見てるから、なんかネットフリックスのね、なんだっけ、プラン増やしたから4人までね、彼が、まあ、払ってくれたのかな、ちょっと分かんないけど、まあ、払ってくれたんですよね。で、2人までしかできなかったから4人に増やしたからね、かおりちゃんも僕のプランに入れてあげるよみたいな感じで見て、ネットフリックス見れるようになったんですけど、そう、なんか、なんていうのかな、こんなこと言ったらちょっと語弊があるかもしれないけど、私前の旦那さんとかね、結構いろんなことがこう、なんていう、うまくいった、頑張ってくれてた、すごく頑張ってくれてた。で 別にこれは私計算してるもないし、なんかね、自分がまあ本来の姿で、まあ私は本来ほらいろいろこう、なんていうのかな、助けてもらえる人だから、そういうので、もうありがとうありがとうやってくれてみたいな風にやってると、なんか向こうがどんどんどんどん拡大していくって言ったらあれなんだけど、でもそうなんですよ。 で、もう私も喜ぶから向こうもやっぱ喜んでくれるし、わあありがとう助かったとか、ありがとう嬉しいとか、こんなね忙しいのにありがとうとかさ、どんどんどんどんもらってると、どんどんどんどんくれてどんどんどんどんなんかいろいろやってくれたりとかしてるんですよ。でこれは私の道場でもやっぱりそうで、その私がまあリーダーとしてねいて、まあ太鼓運んだりとかもちろんもう私が率先してやるんですけど、並べたりとかそんなのは全然苦ではないんだけどとか、まあ本当に決断するときはもちろん私が全部決めるんだけど、その例えばこれポルトガル語に直してくださいヨガのとかね、あと、値段設定考えてくださいとか、文章を書いてくださいとか、あと、自主的にね練習するのにやってくださいとか、そういうのを、なんていうの、頼るとみんなねすごく喜ぶんですよ実は。で人って本当は人のために役に立って感謝されたいんだよね。多分それをそうじゃない人ももちろんいるんだけど、でも基本そうなんだと思う。でまあそれを使われてるって思われちゃったらもうもちろん私も頼まないし、頼らないけど、でもそれを喜んでやってくれる、喜んでくれるっていう人がたくさんいて、でそういう人に対してはもうどんどんどんどんやって、で例えばリーダーとかでそれができない人もいるんですよね。任せられない、信用できないとか、私が全部知っときたいとか、私それが全くないんで、もうやりたいっていう人にはどんどんやってもらってます。うん。で、パートナーにもそうしてもらってます。本当にこれからもどんどんどんどん、頼って、かといって私がこう弱くなるわけでも、ダメにな、まあダメになっちゃうかなと思ったけど、まあダメになんないでしょ多分。私は私で本当にやりたいことね、ヨガとか太鼓とかやってるんで、うん、なんかそれもすっごくね応援してくれてるしみたいな。そうだからね、頼る、思いっきり頼るっていうのもとってもいいこと。うん。でお礼してね、ありがとうって言ってあげて、それでまた喜んでくれる人がいたりするんで、もしね自分が本当にもうダメだ、一人で全部抱えてるような人がもしこれ聞いてたら、ぜひ、頼ってあげてください。そして実はその人はあなたのために役に立ちたかった、それが嬉しいっていう人かもしれない。というわけでそんな話をしました。ではまたねー。